会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は株式会社コロナの秘密に迫っていきます。株式会社コロナの本社は新潟県三条市にありますね。1937年、昭和12年に加圧式石油コンロで創業します。1955年、昭和30年に我が国初の加圧式石油ストーブを開発し全国展開。九州は1958年、昭和33年に福岡出張所、これ今の福岡支店を開設します。以降石油暖房機器のリーディングカンパニーとして現在に至っています。さあ今日は電話がつながっています。株式会社コロナ広報室副部長の杉本正義さんです。杉本さん、おはようございます。
おはようございます。杉本です。
よろしくお願いします。さあ杉本さん、今いらっしゃる場所は新潟ですか？
そうですね、三条市の本社でございます。
にいらっしゃるわけですよね、
はい。
今日熊本結構寒くてですね、
はい。
熊本市内でもう最高気温が9度、阿蘇の方だと5度とかなんですけどね、
はい。
ちなみに今日の新潟ってのはどれぐらいの感じですかね？
基本的にはですね、同じぐらいなんですが、
ほうほうほう。
今日は新潟は朝から日差しが差しまして、比較的過ごしやすい天気といいますかね、ですね。
割とじゃあ今日は暖かい方になるわけですか？
気温は逆に朝日差しがあるとですね、放射冷却で冷たいというのもありますけども、はい、そんなに厳しい寒さではないです、はい。
一番寒い時ってのはどれぐらいまで気温下がるんですか？
気温はですね、意外と下がらないと言いますかね、氷点下になるなっても1から山間部行きますとマイナス5とかですね、いますけども、あまり氷点下っていうのは多くはないですね。
あ、そうなんですね。さあそんな新潟から、今日はね杉本さんにお話を伺っていきますけれども、コロナという会社のまずこの名前の由来から教えていただけますか？
は
い、
あ、そうですか、はい。先ほどもありました通り、当社の創業がですね、昭和12年ということなんですが、
はい。
創業前の、1935年、昭和10年頃になりますが、創業者の内田哲生がですね、
はい。
石油コンロの研究に没頭しておりました。
はい。
その時に、暗がりで見つめていたコンロの、青色の炎がですね、学校で、実験中に見ていたコロナ放電の発光色と、似ているなということがありまして、それに、太陽のコロナですね、日食の際に太陽の周りに広がる真珠色の光ですけども、それにイメージを重ね合わせてコロナというまずですね、ネーミングを思いついたと。ただその時はですね、社名ということではなくて、いわゆる製品の商標登録ということで、
ほうほうほう、
ブランド名ということで、ありました。
なるほど、
はい。
それが、社名に変わりますよね。
そうですね、製品にはコロナの石油ストーブとか、そういうネーミングをしておりましたけども、創業当時は内田製作所、そこからずっと、平成4年まで、継続をしてきましたけども、長らくブランド名として、世間に広く知れ渡っておりましたので、そこで、社名をコロナに変更しましたということですね。
なるほど、
はい。
じゃあかなり内田製作所時代がの方が長かったわけですね。
そういうことですね、はい。
なるほどですね。もう皆さん多分一般の方も、コロナっていう会社じゃないのっていうふうにね、
思
って
る
方の方がやっぱり多いんじゃないかなと思いますけれども、
はい。
その先ほども僕は冒頭で紹介しましたけども、
はい。
1955年、昭和30年に我が国初の加圧式石油ストーブを開発されたということで、
はい。
やっぱりその石油ストーブ、そしてファンヒーターっていうのが最もやっぱりイメージとしてあるんですけれども、はい。これで日本の冬はだいぶ変わりましたね。
そういうことですね。はい、
ずいぶん便利になったなと思うんですけれども、はい、まあ、そのいろいろな商品がある中で、
はい、
最もヒットしたものといいますとどういったものになりますか？
そうですね、昭和30年に、まあ、日本初の加圧式石油ストーブを発売して以来ですね、まあ、その燃焼技術を基礎として、まあ、現在ではいろんな暖房機器を製造しておりますけども、
はい、
その加圧式石油ストーブの流れをですね組んでいる、ポータブル石油ストーブですね、これは現在でも生産販売をしているということで、まあ、正確な数字はちょっと、捉えてないんですけども、まあ、累計でですね、まあ、4000万台を超えていると、まあ、推測されますね。
はあ、はい、4000万台、
はい、
もうかなりのお宅にじゃあで使われてたってことですよね。
そうですね、まあ、ね、当時から、60年経過しておりますけども、まあ、電気を要しないということで、まあ、災害用ということもありまして、お使いいただいているということですね。
場所を選ばないってことですよね。
そうですね、はい、
まあ、それが、まあ、ヒットした、まあ、ポイントといいますか、
はい、
やっぱりこうその時代の変化というのもあると思うんですけども、
はい、
どういったところがやっぱりこの商品が当たったところだと思われますか？
そうですね、この、まあ、最初に製品として発売した昭和30年当時というのは、暖房としてはこたつ、うん、あるいはアンカー、
はい、
電炭ストーブというのがまあ主流でしたということですね、電気とかガスのストーブはあったんですけども、非常に 高価でですね、いわゆるまあ庶民には高嶺の花というふうに言われてましたね。であと石油ストーブまあ、あったにはあったんですが、輸入品ということで、まあ、燃焼状態が悪くて匂いが強いとか、あるいは、まあ、スタイルの問題とかですね、
はい、
で、まあ、その辺が一つ課題でありましたという、そういう時代背景がありましたね。まあ、そこで、まあ、石油コンロの開発で培った、まあ、独自の燃焼技術が生かされたということになります。
なるほど、
はい、でそこでできたその新商品というのは、まあ、火力が強いということと、それから完全燃焼によって、
うんうん、
従来のものに比べて匂いが残らない、
うん、
あるいはハンドル一つで簡単に操作できるとか、まあ、そういう利点がありまして、まあ、さらにまあ、燃料費といいますかね、それがガスの半分程度でしたと。
なるほど、
いうことで、まあ、部屋全体を温める暖房ということで、
うんうん、
かなり、暖房の歴史を変えたという言われてますね。はい、
まあ、そのこたつですとかアンカーですとかね、部分的にはね確かに暖かくなりますけど、部屋全体なんていう暖房器具はそれまでほとんどなかったような状況だったんですよね。
そういうことですね、はい、
例えばね、先ほどもちょっと話ありましたけども、場所を選ばないとか、
はい、
こういう災害時なんかでの機能性というのは非常にやっぱ高いですよね。そうなりますと、
そうですね、まあ、最近といいますか、2011年の東日本大震災、まあ、3月ということで、当時 まだやっぱり寒い時期でしたよね。まあ、その時に、まあ、停電をして暗い、まあ、避難所とかですね、そういうところでまあ、暖房としての機能はもちろんですけども、うん、暗がりの明かりとしてですとか、あるいはお湯が沸かせる調理としても使えるとか、まあ、そういう、まあ、防災用品として非常に重宝されたという、そういう経緯がありますね。
なるほどですね、はい、やっぱりね、いざという時に使えるものというのがですね、ありがたいですものね、
はい、
今ずっとこう石油ストーブの話を中心にねお話を伺いましたけども、はい、まあ、例えばこう最近ですと、
はい、
エコキュートとかですね。
そうですね、はい、
これも世界で初めてなんですよね。
そうですね、2001年に世界で初めて、まあ、家庭用エコキュートを コロナが商品化をいたしましたということですね。はい、
とても効率がいいというふうに聞いてますけども。
そうですね、まあ、自然の熱を上手に組み上げて、まあ、投入する電気エネルギー1から4に変えるような、熱を生み出す、まあ、高効率な給湯器ということですね。はい、
ねえ、いうことでもういろいろ賞を受賞されたりとかもされているということなんですけどね。
はい、
はい、杉本さん、
はい、
今まさにこうねインフルエンザとか風邪とか流行っておりますけれども、はい、まあそういったものが気になる季節ですが、
はい、
いろいろおすすめもあると思いますけど紹介していただけますか。
はい、はい、まあ、当社の中で、まあ、夢のある技術ということで、ナチュラルクラスター技術といったものを使った商品がございます。
ナチュラルクラスター技術、
はい、これは水をですね、ナノサイズ超微細に砕いてですね、
はい、
まあ、それを、大量に、まあ、発生するイオン、ナチュラルクラスターイオンというものを発生をさせる、こういう、はい、商品がございます。これはまさにですね今インフルエンザが流行しているあるいは、まあ、特に九州地区でもそうでしょうけど PM2.5 という問題もまあございますよね。
ありますね。
まあ、そういったものをですね、まあ、守るといいますか、まあ、加湿はもちろんですけども消臭除菌、まあ、空気清浄といったにも、まあ、効果的だということでこれからのシーズン特におすすめするナノリフレという、まあ、商品がございますね。
ナノリフレですね、はい、PM2.5 に効果があるということは当然その、ね、これから春先花粉なんかもどんどん出てきますけれども、
はいはい、
そういったのにもやっぱり効果があるんですかね。
そうですね、まあ、花粉にももちろん、効果がございますね。
はい、なるほど。今もうほんとどんどんね花粉症でもこうちょっとこういう空気を気にされる方、
はい、
ね、それからちょっとね問題にされてる方たくさんいらっしゃいますから、ぜひ皆さん検討していただきたいと思いますね。はい、ナノリフレということで、まあ詳しくは、まあ、店頭それから、ホームページもございますので、
はい、
ご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、杉本さん新潟はまだまだ寒いのは新潟で春って言ったら大体何月ぐらいから春になるんですか。
やはり今3月の中旬以降でしょうかね。はい、
ね、
溶けまして、そこから、まあ、桜の声が聞くあたりにですね、まあ、急激にこのやっぱ冬から春に変わっていくということで、まあ、四季の移り変わりが非常に心地よい季節ですね。
ちなみに桜の開花って大体毎年いつぐらいですか。
大体ですね、まあ、4月の中旬、
4月中旬
くらいでしょうかね。
あ、まあ、はい、熊本とは1ヶ月ぐらい下手すると違いますね。
そうですね、まあ、前線が南から来てだいぶ
距
離がありますのでね。はい、
ということはまだまだしばらくは寒い日が続きますけど、
はい、
杉本さんもね風邪ひかないようにされてくださいね。
ナノリフレで予防します。
まあまあ暖房とね空気はすごく多分杉本さんのお宅も綺麗でしょうから大丈夫と思いますね。
はい、
コロナの原因でね、と思いますので大丈夫と思いますけれどもね。はい、ということで今日は株式会社コロナの秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは広報室副部長の杉本正義さんでした。杉本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上会社の秘密でした。